ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。メルボルンは、北部郊外にロックダウンを再発令することについてお伝えします。メルボルンは、北部の郊外にロックダウンを再発令します。これにより、7月1日水曜日の夜から1ヶ月間約30万人の移動が制限されました。これはオーストラリアで2番目に人口の多い州で過去2週間に発生した症例の急増を記録した後 COVID-19 感染のリスクを下げるために行われます。ロイターのウェブサイトはビクトリア州が6月29日月曜日に75症例に増加した後6月30日火曜日に2万682の検査から73の新しい症例を記録したと報告されました。ビクトリア首相のダニエル・エンドルス氏は市内全域でより広い規制を再び行う必要があると指摘しました。エンドルス首相は水曜日にビクトリア州での新しい症例の急増は検疫の規則に従わない旅行者を収容するホテルのスタッフによるものであると述べました。ビクトリア州当局はこの問題の調査結果を発表しました。水曜日の深夜中からビクトリア州の30を超える郊外地域がパンデミックを制御するための制限の3番目に厳しいレベルである第3フェーズの制限を再び課します。それでは次のニュースです。イスラエルの入植者、西岸で違法に建設することについてお伝えします。イスラエル政府はパレスチナ西岸の併合を遅らせる兆候を明らかにしましたが、多くのユダヤ人の解析者が6月30日火曜日に西岸南部の不法入植地で建設を始めました。7月1日水曜日にアナドルエージェンシーが引用したように、その目撃者は多数のユダヤ人建設者がヘブロンのハルフル村の北部を襲撃したと語りました。パレスチナ人はこの地域への立ち入りを強化されていませんでしたが、イスラエル軍によって軍事ゾーンと宣言されたため、ユダヤ人入植者たちは、この場所にイスラエル国旗を立てた後、建設を行う準備を始めました。イスラエルのベンジャミン・ネタニヤフ首相は、7月1日に青と白の連合の指導者であるベニー・ギャンツを同盟国にしたライバルとの合意の下に、すべてのブロックの入植地とヨルダン渓谷を併合すると振り返し述べました。一方、パレスチナ当局はこれらの行動で 併合を継続する場合、イスラエルとの二国間協定を廃止すると脅迫しており、これにより二つの国家による解決策が見つけられません。それでは次のニュースです。台湾は香港から逃げる人々を助けるために事務所を開設ことについてお伝えします。台湾は水曜日に中国が新しい国家安全保障法を市に課した後、香港から逃げる人々を助けるために事務所を開設しました。台湾の上級大臣は、香港の自由と民主主義を引き続き支援すると述べました。水曜日に施行された論争を引き起こした法律は、分離主義、地下活動、テロリズム、そして終身刑の外国人との共謀を取り締まるでしょう。この法律はアジアの金融活動の中心である香港の街により権威主義的な時代をもたらします。香港での反政府抗議運動は台湾の民主主義における広範な政党間の支持を得ており、広く非難されている法律の撤回を中国に要求しました。人権団体によると、昨年民主化運動のデモが始まって以来、約200人の香港市民が台湾に逃亡しました。それでは次のニュースです。イギリスは西岸に対するイスラエルの主権を認めないことについてお伝えします。イギリスのボリス・ジョンソン首相はイスラエルにヨルダン川西岸のいかなる部分も併合しないよう促しました。彼はそれが一方的に行われなれば併合された領域に対するイスラエルの主権を認めないとさえ言えました。これは7月1日水曜日にイスラエルの新聞イェディオ・アハロノを通じてボリス・ジョンソン首相の意見を伝えられました。ボリス・ジョンソン首相は彼の調査において自分をイスラエルの友と呼んでいます。なぜなら、彼は農業に焦点を当てたイスラエルの集団社会であるキブツで働いていたからです。ボリス・ジョンソン首相の調書では、イスラエルナショナルニュースのページが引用したように、イギリスは常にイスラエルのそばに立っており、平和と安全の中で他の国のように生きる権利を持っていると認識しています。それにもかかわらず、彼はヨルダン川西岸の併合はイスラエルが多くのアラブ諸国との関係を築く上での進歩を危うくすると考えました。一方、そのような行為は国際法に違反しています。彼はイスラエルとパレスチナにとって公正な結果を見たいと述べました。それでは次のニュースです。インドネシアはフランスの起業家に41の投資プロジェクトを提供することについてお伝えします。インドネシア政府は4,139億9,800万アメリカドルに相当する41の大規模なインフラプロジェクトをフランスの企業に提供しています。2024年までに計画されたプロジェクトは新しい資本プロジェクトを含む運輸部門、電気、ガスネットワーク、ロジスティック、緑の都市をカバーしています。 在フランス、インドネシア大使アルマナ・タナセル大使は、6月30日火曜日に、オンラインで開催されたインドネシアインフラ投資フォーラムの演説で、COVID-19 パンデミックは新しい投資機会を利用するビジネスマンの創造性を求めていると述べました。これは水曜日に、在パリインドネシア大使館の正面による声明でアルマタナセル大使が語ったものです。インドネシアはフランスの企業、特にエネルギー、輸送、海軍、首都、開発、プロジェクトなどの優先分野に大きな機会を提供しています。さらにインドネシア政府はまた、経済的及び官僚的改革を引き続き実施し、外国人投資家にインセンティブを提供するという強い決意を持っています。これらの政策によってインドネシアに事業を移転したいフランス企業に検討されることが期待されています。それでは最後のニュースです。パルバナスは国内銀行の状況は依然として良好で強いであることについてお伝えします。国家銀行協会またはパルバナスがいくつかの指標を示すようにパンデミックの最中の国内銀行業界の状況は依然として比較的良好で強いと述べました。パルバナスのカルティカ・ウィリオ・アトモジョ会長は2020年4月の銀行の自己資本比率は 22.03% であり、不良債権の比率は 2.89% と 1.13% にとどまっていると語りました。2020年4月の自己資本比率は確かに2019年末よりも低いであるが、22% の自己資本比率は良好な状態を示しています。これは水曜日に声明でカルティカ会長が語ったものです。カルティカ会長はこのような困難な状況に直面する際、銀行業界には非常に強い資本がなければならないと述べました。したがって各銀行は常に自己資本比率を所定の支配値を超えて維持するよう努めています。ですので皆さん、これでニュースを終わります。Eさんが伝えました。Voice of
Indonesia。リスナーの皆さん、コメントです。今日は、オーストラリアのインドネシアの輸出ツアー、IACEPA が実施されると、増加すると予想されることについてお伝えします。包括的経済連携協定 CEPA の枠組み内でのオーストラリアとのインドネシアのパートナーシップは2020年7月5日に実施されます。両国政府はインドネシアとオーストラリア包括的経済連携協定ICEPA が両国の輸出額の増加を含む二国間の相互協力を強化することを楽観視しています。輸出の価値を高めるために両国は中期のことに合意しました。1、経済大国協力の原則、つまり各国の市場だけでなく第三国または世界市場も対象とする貿易協力の原則を確立することです。2、両国の主力製品に果たせられていた輸入関税を撤廃することです。3、非関税総壁の削減のことです。合意のいくつかの点を見て、両国の人々は IACEPA の実施が両国の経済の改善に影響を与えることができることを 望んでいます。 IACEPA 協定ではインドネシアの成長業のさまざまな製品からの輸出額を除外させる機会があり、過去4年間でインドネシア側に赤字があったようです。複雑系経済学のアトラスのデータに基づいて、インドネシアは2018年にオーストラリアとの貿易で約30億ドルの赤字を記録しました。インドネシアは IACEPA の実施が輸出の価値を高めることができるように、製品の競争力の質を向上させ、正確な戦略を開発する必要があります。一般的に、関税免除またはゼロ関税協定は、輸出額を押し上げる要因の一つです。しかし、このゼロ関税の変数は、インドネシアのオーストラリアへの輸出の価値を高めることができるのでしょうか。2016年の IECEPA に関するインドネシア貿易省のレビューは、変動関税がインドネシアのオーストラリアへの輸出実績に影響を及ばさないという興味深い事実を示しています。この間オーストラリアに対するインドネシアの貿易総益は非関税要因の影響を受けてきました。一つの例は、オーストラリアによって適用された製品検疫規格と SPS 衛生及び植物検疫です。製品の検疫基準と SPS はインドネシアの輸出業者に簡単に浸透することができず、その結果、オーストラリア市場でのインドネシアの輸出製品に注意がコストがかかります。オーストラリアが国内製品を保護するために設定した非関税規則は、インドネシアがオーストラリアへの輸出の価値を大幅に高めるために課題です。 IECEPA では非関税阻壁を撤廃することについての合意はありません。存在するのはインドネシアの輸出業者がオーストラリア側によって設定された基準を満たすことを支援するオーストラリアの準備とコミットメントです。オーストラリアはインドネシアの輸出業者がこれらの設定された基準を満たすことを支援するというコミットメントに注意を支払うことができると期待されています。そうでない場合、最終的にはインドネシアの輸出額の消化に利益をもたらさないため、ゼロ関税協定は無駄になります。これでコメントを終わります。
現在、コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そして、このウイルスの感染に避けるために頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後に、コロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。 リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1917年6月4日にピューリッツァー賞のことから始めます。ピューリッツァー賞はアメリカの印刷ジャーナリズムの分野で最高とみなされる賞です。この賞は文学や作曲の分野での成果に対しても与えられました。最初のピューリッツァー賞は1917年6月8日に与えられて、そしてしばらく前からこの賞は毎年4月に発表されています。受賞者はアメリカのコンビニ大学院のジャーナリズム学によって正式に規制されている独立機関によって選択されています。この賞は19世紀後半にハンガリー系アメリカ人の新聞のジャーナリストであり出版社であるヨセフ・プリッツェルによって作成されました。次は西イリアンでの国軍陸軍連隊部隊の最初の着陸ことについてです。西イリアンがまだオランダ領東インド政府の統制下にあった時、インドネシアはエルビ・ムルダニ大佐が率いた数人は週末も正式には1962年6月4日ムラウケ市から約25キロのタナミリン地区にあります。事件を記念してエルベ・ムルダニ記念碑はムラウケ地域政府によって使ってられました。最後は64帝阪事件についてです。64帝阪門事件は1989年4月15日から6月4日の間に中国の北京のティアナンメンバーで行われた一連の学生集団のデモでした。この抗議行動は経済的不安定と政治的腐敗を目的としたものであり、それが民主主義的デモには拡大しました。軍隊の行動の結果1000人以上が死亡しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Kurangkan kakiku Tak berharap temukan cintamu KamuKamu, ya kamu
Semuanya berbeda Waktu pertama ku melihatmu Kamu, kamu, ya kamu Aku tiba-tiba sayang Aku tiba-tiba cinta Waktu pertama melihat Melihat senyum manismu
Menggoda hati yang kaku Akan kehadiran cinta Ini kan namanya cintaPada pandangan pertamaku Oh, yeah, yeah, yeah.
Langkah kakiku ini Berhenti tepat di hadapanmu
Kamu, kamu, ya kamu Ku tak ragu, ku tak bimbang Untuk menjadikan kamu
saya, aku tiba-tiba cinta.
Indonesia.
Listener 皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
Listener 皆さん、インドネシア語です。今日は土地の劣化を克服するための懸命な食品、飼料、衣類についてお伝えします。環境林業省は2020年の世界土地の干ばつと劣化の記念碑を開催し、一連のイベント、つまりウェブセミナーを実施しました。続いて、現場レベルで実践者を紹介し、経験とベストプラクティスを共有するトークショーが行われました。2020年の世界土地の干ばつと劣化の記念のテーマは、食品、飼料、医療用、繊維で即収的生産と消費の方法をより環境に優しく持続可能なものに変えるための世界コミュニティへの教育的取り組みを目的としています。今年の記念日は土地の劣化を防ぐ上で重要な推進力であると期待される国民の態度と行動を変える動力に焦点が当てられています。観光林業省のアルエドホン副大臣は、環境林業大臣のメッセージを読みながら、同時に6月26日ジャカルタで一連の2020年の世界土地干ばつと劣化記念イベントを開く際に、人口が増加し、都市部が発展し、需要と土地への圧力が食品、動物、飼料、及び衣服として使用される繊維、材料のニーズを満たすために高まっていると語りました。彼は、政府は森林減少率を減らして森林と土地、回復プログラムを増やすことにとって、森林と土地劣化の問題に注意を払ったと語りました。土地と森林の修復と再生の促進は開発の優先事項の一つです。アルウェドホン副大臣はアグロフォレストリーのパターンを通じて持続可能性に向けられた土地と森林管理システムの統合は環境保護の利益を犠牲にすることなく、食品、飼料、医療用繊維のニーズを克服するために必要だと説明しました。また、アルウェドホン副大臣は、これはインドネシア中に広まった学者、インドネシア道場保存協会のメンバーである環境保護論者流域フォーラム市民団体の役割も重要だと主張しました。コミュニティの地元の知恵もアグロフォレストリーと保存のための技術的資産として欲求を呼び開発する必要があります。したがってアルエドホン副大臣は私たちの生活と将来の世代の生存を確保するために全ての 関係者に食品を消費し、飼料を提供し、医療用繊維を充実させることで環境に配慮した持続可能なライフスタイルを構築する例を示すように要請します。これでインドネシア語を終わります。
Di langit berwarna jingga, ku bisa melihat wajah kalian. Itulah alasan aku hidup di kota ini. Ku tertegun dan terkesima melihat indahnya alam berwarna, membuat aku sadar akan jauhnya kampung halaman, tempat mencari uang. Walau tak ada ruang, raih impian sekilas gampang, tapi semua tak semudah membalik telapak tangan.
Indonesia より世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるバサオネドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バサオネドネシアです。今日は東マンガライのウンビロ奇跡をご紹介します。東マンガライの人々の 90% は 水田と畑の両方を行う農家として働いています。彼らは自然と共に暮らしています。さまざまな種類の園芸の植栽に関連するすべてのことは常に宇宙と聖女さである神を尊重する伝統的な儀式が先行します。したがって東マンガライの人々が農業に関連するさまざまな伝統的な儀式を行うのは当然のことです。その一つは米が実り始めた時に畑の端で行われるウンビロ儀式です。ウンビロの儀式は宇宙、祖先、そして創造主である神に豊かな収穫を提供し、司令から米を守るように求めるために行われます。ウンビロの儀式は、東マンガライの農家、特にンブガン村、ラナコロ村、クヌ村、クヌンバル村、その他、22の村で常に行われています。これまで地元の人たちは田んぼの端でウンビロの儀式を行い、米が実り始める3月に行われます。ウンビロの儀式は長い米とその豊富な穀物を宇宙に求める儀式です。現地の言葉では運びは引くであり、ロは森に住み成長するロープの名前です。つまりこの儀式はチュナ引きのようなものです。ユニークなことに運びロを行うのは地元の伝統的な尊敬、ショル、ヘドバンドに身を包んだ男性と戦う女性です。この儀式が行われると、米に関連する歌も儀式に伴い歌われます。ウンビロの儀式が田んぼの端で行われる前に、まず、鶏、豚、ヤギなどの穀物が自然、祖先、そして創造主である神に捧げられます。リスナーの皆さん、これでプソナイドニヒアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はロボットケチェ、クルナロボットをご紹介します。スロバヤ私立大学ユネイサは最近医療従事者のためのロボットを開発しました。ケチェ、クリエイティブ、エネルギッシュ、美しく、エレガント。これは COVID-19 の感想 治療する医療スタッフを支援するロボットの名前です。このロボットは患者の食事を届けたり、患者の診断を行ったり、ロボット中心画面を実行したり、紫外線を使用して部屋の消毒を実行できる機能があります。ケチェロボットは医療従事者が COVID-19 に感染した患者と直接対話する必要がなくなるように作成されます。ケチェロボットはリモートコントロールで操作され、患者の病室に食事を届ける働きをします。それだけでなく、このロボットは医療従事者が病室で患者と直接やり取りしたり触れたりすることなく、患者に薬を届けることもできます。このロボットに受診して診断できるようにするために、看護師または医師が部屋の患者の状況を直接尋ねることができる画面が提供されているため、医療従事者と患者が直接対話することはありません。薬や食事を届けるだけでなく、このロボットは部屋を消毒するためにも機能します。患者が使用していたすべての部屋はウイルスやバクテリアを消毒することにより、このロボットによって掃除されます。したがって、このロボットは患者に役立つだけでなく、医療従事者の健康も維持します。ユネーサースラバヤ大学の学長であるヌルハサン博士は、このロボットの革新により COVID-19 感染拡大のチェーンを壊し、医療関係者と病院内での感染拡大を最小限に抑えることに取り組んでいます。最大2時間のバッテリー容量を持つロボットは、後に東ジャワ州の COVID-19 タスクフォースに引き渡す。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はポップの歌をお送りします。まずこうてるちぷたうんとくを聞いてみましょう。ベタリアソナタが歌います。ベタリアソナタは1980年代から歌手としてキャリアを開始しました。彼女のファーストアルバム「こうてるちぷたうんとく」「あなたは私のために作られた」は1981年にリリースされ、同じタイトルの主力曲があります。この曲は Indonesia のポップミュージックの世界で彼女の名前を押し上げたものでした。Kau tercipta untukku は彼と愛する人が神によって一緒に作られた二人であると感じる誰かの物語を語ります。それでは皆さん、ペタリア・ソナタによる Kau tercipta untukku です。どうぞお楽しみください。リスナーの皆さん、音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia.
bangkit kembali.
Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit, bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali, kembali.
Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit, bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali.
Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, harus bangkit kembali.
Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali.
Voice of Indonesia.
Mata tidak pernah bisa berbohong, mulut bisa saja asal bicara. Mari kita saling berkata jujur, bila kita ada perasaan. Ayo kita sama-sama berjanji, agar kita bisa saling mengerti. Kamu sudah ada yang memiliki, begitupun ku adanya. Kamu boleh suka sama aku, aku boleh suka sama kamu. Tapi kita tetap harus ingat, ups, jangan pakai hati. Ayo kita sama-sama berjanji, agar kita bisa saling mengerti. Kamu sudah ada yang memiliki, itu pun ku adanya. Kamu boleh suka sama aku, aku boleh suka sama kamu. Tapi kita tetap harus ingat, jangan pakai hati.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Nation、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。